さんこんにちは、新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく学んでまいりましょう。今日は使徒の働きの2回目ですね。前回は教会の誕生、聖霊降臨からですね、福音、特にエルサレムに語られた福音について話をいたしました。で、今回はユダとサマリアの全土、そして地の果てまで福音がどのようにして広がっていったのかというお話をしたいと思います。8章から14章ぐらいまでのところですが、ユダサマリア伝道と、ユダヤサマリア伝道、そしてパウロの第一、第二伝道旅行のあたりまでお話しできると思います。で、図が2枚ついております。今回ですね、図1と図2というのがついておりますが、不幸にしてお手元にない方は、聖書の裏側にある地図か、あるいは、聖書の、まあ、この辺りの地図はいろいろ出ていると思いますので、何らかの形で入手して見ていただきたいと思いますが、まずユダヤとサマリアというところなんですが、図1の方を見ながらお話しするようになると思います。前回の最後はステパノが殉教したというところではありました。一死打ちにされて、無残にも最初の殉教者になっていったわけなんですが、しかしその彼の殉教は無駄にはならなかったということなんですね。8章の1節の途中から見ますと、その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、使徒たち以外の者は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。これですね、ステパノの殉教から激しい迫害がエルサレム教会に、まあ、それまで我慢していたユダヤ人たちの怒りが爆発したという形でしょうか。すなわち迫害が引き金となって使徒たち以外のものはみんな散らされていったというんですね。まあ、使徒たちは勇気があったのかどうか分かりませんが、エルサレムに残っておりましたけども、他の者たちはとてもエルサレムにおれないということで、ユダヤサマリアに散らされていきました。ユダヤというのはエルサレムのある地方のことですね。サマリアというのはユダヤ地方の上の方です。地図を見ていただくと分かりますが、エルサレム、そしてその上の方がサマリアですね。で、サマリアというのは、やはりイスラエルの国の中にありますが、いわゆる混血児というようなものなんでしょうかね。同じユダヤ人でありながら、ユダヤ人はサマリア人を非常に軽蔑して、ほとんど行き来がなかったわけですが、しかし、まあ、素晴らしいと思います、福音が。それまで全くその無関係であって軽蔑までしてサマリアの方に福音を伝えに行ったというんですね。最初に行った人、これはピリポという人でありますね。8章の4節から40節に出ております。 A のところはピリポの宣教なんですが、8章の4節ですね。他方散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いた。ピリポはサマリアの町に下って行き、人々にキリストを述べ伝えた。ピリポという人は非常に勇気のある人だと思いますね。で、サマリアにまず宣教に行きまして、そこでは、癒しが行われたり、また福音が語られて、多くの人々が、イエス・キリストを信じました。また聖霊もお下りになりましてですね、まあ、聖霊が下るということは、実は信仰を持った、救われたという証なんでありますが、それがこのサマリアでも起こっております。で、その後彼はエチオピアの高官のもとに使わされまして、場所は、26節を見ますとですね、立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさいという、このガザというところの付近に彼は行ったわけですが、図を見ますとですね、ガザというところは書いてないんですが、だいぶこう南の方にサマリアから下がってですね、点線が下がっているのがわかると思いますが、 その途中で彼はエチオピアのから来ておりました、いわゆる回収者ですね、異邦人に、これはまあ異邦人ですけれどもユダヤ教の教徒ですから正式な意味では異邦人ではありません。どちらかというとユダヤ人に近いわけなんですが、その人に個人的に話をする機会が与えられて、そしてこの人も救われたというようなことが書いてあります。それからさらに40節にはピリポはアザトに現れ、すべての町々を通って福音を述べ伝え、カイザリアに行ったというふうに書いてありますね。まあ、ノートの方にはサマリア宣教の次はエチオピア交換の、個人伝道というふうに書いていただくといいと思いますが、その次に今度はアザット、そしてカイザリアというふうに言っておりますね。ユダヤとサマリアの、特に海沿いの町ですね。それから9章にはサウロの改心のことが書いてあります。9章の1節から読みますと、さてサウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところに行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるように頼んだ。それはこの道のものであれば、この道というのはクリスチャンのことですね、この道のものであれば男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。で、まあ、この9章のところは皆さんよくご存知と思いますが、サウロが、クリスチャンを迫害に行く、ダマスコにクリスチャンを迫害に行く途中、キリストに会い改心をいたします。眩しい光が当たって彼は盲目になってしまうんですがね、その出会いから彼はイエス・キリストを信じて洗礼を受けました。で、彼はすっかり改心いたしまして、ダマスコに迫害に行くはずだったんですが、逆にですね、19節の後半から読みますと、サウロは数日の間ダマスコの弟子たちと共にいた、そして直ちに諸街道でイエスは神の子であると述べ伝え始めた。この辺がね、ちょっと信じられないといえば信じられないですね。そのイエス・キリストを信じる者を迫害して連れてきて牢屋にぶち込もうと思った人がイエス・キリストに出会った瞬間に180度転換いたしまして、たちまちイエス・キリストこそ神の子であると述べ伝え始めたというんですね。これ素晴らしいと思います。で、この後彼はエルサレムに行きましたけれども、弟子たちはですね、あの迫害のサウロがエルサレムに来たというんで恐れおののいておりましたけれども、26節見ますとね、サウロはエルサレムについて弟子たちの仲間に入ろうと試みたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れていたとありますね。ところがバルナバは彼を引き受けて人たちのところへ連れて行き、というふうに書いてありますね。バルナバの紹介で弟子の仲間入りをすることができました。バルナバという人は非常に良い働きをした人ではないかと思いますね。パウロと弟子のコネクションをつけた人わけでありますが、まあ、この後サウロは弟子たちと共に行動するようになります。で、この後すぐサウロの話になるかというとそうではなくて、ペテロの巡回伝道のことが9章の32節から10章の48節まで出てまいります。ペテロの足跡についてもこれも図を見ていただくとちょっと分かりにくいですがね、太いまっすぐの線、太い線で書いてありますが、エルサレムから彼はルダというところに行きましてね、32節、9章の32節に、ペテロはあらゆるところを巡回したがルダに住む生徒たちのところへも下っていった、それから、36節にヨッパにタビタという女の弟子がいた。これヨッパですね、つまりルダからヨッパに行きます。さらに10章の1節に、さてカイザリアにコルネリオという人がいてということでカイザリアに行きます。ルダ、ヨッパ、カイザリア、これもやはり海沿いの町々ですね。で、この10章のところには実は記念すべき出来事が書いてあります。今ちょっと読みましたけれども、カイザリアにコルネリオという人がいて行きました。イタリア隊という部隊の100人隊長でありました。彼は敬虔な人で全家族と共に神を恐れ賢み、ユダヤの人々に多くの施しをなし、いつも神に祈りをしていたと。ですからこのコルネリオは言ってみればこれは回収者であるかもしれませんが、しかし正確に回収者であるとは思いません。と申しますのは、彼はイタリア隊と部隊というですね、ローマのこの兵隊の隊長だったわけなんですね。それで、彼はあくまでも異邦人であったわけなんですが、ペテロはその時ヨッパにおりましたけれども、神様がペテロに現れて、そしてコルネリオのところへ行きなさいというふうに命令をされるわけですね。まあ、その彼が コルネリオのもとに行く前の下りについては樹脂を読んでいただけるとわかるんですが、まあ、なんやかんやありまして彼はコルネリオのところに行って、そこで福音を伝え、コルネリオとその家族がすべて救われ、さらに聖霊のバプテスマが与えられた。これが初の異邦人伝道であると 言っても良いと思いますね。あのピリポがエチオピアの高官に伝道したというところも、まあ、確かにそうではありますけれども、まあ、コルネリオの救い、これはあのこれこそ本当のこう異邦人の救いであろうと思いますね。エチオピアの高官はまあ回収者として、祭りに登ってきた人ですから、コルネリオはそういうところではないので初の異邦人伝道ではないかと思いますが、それから11章のところでは異邦人伝道論争というところがことが11章の1節から18節に書いてあります。11章の1節から読みますと、さて使徒たちやユダヤにいる兄弟たちは異邦人たちも神の御言葉を受け入れたということを耳にした。ところでペテロがエルサレムに登った時、割礼を受けた者たちは彼を非難して、あなたは割礼のない人々のところへ行って彼らと一緒に食事をしたと言った。そこでペテロは口を開いて事の次第を順序正しく説明したということですね。つまりペテロが異邦人、これはコルネリオのことを言うと思いますが、異邦人と一緒に食事をした。ユダヤ人は異邦人と一緒に食事をしないんですね。汚れた者として食事をしないんですが、ペテロが一緒に食事をしたということを聞いて他のユダヤ人たちが腹を立てたわけですね。文句をつけたわけです。しかし、まあ、ペテロはどういうことがあって彼がコルネリオのところに行くようになったかという話をいたしました。でさらに11章の15節ですね。そこで私が話し始めていると、聖霊があの最初の時に私たちにお下りになったと同じように彼らの上にもお下りになったのです。これですね、17節、こういうわけですから、私たちが主イエスキリストを信じた時、神が私たちにくださったのと同じ賜物を彼らにもお授けになったのなら、どうして私などが神のなさることを妨げることができましょうか。つまり聖霊が下ったことが福音の万民性を裏付けたということになるわけですね。異邦人にも救いが与えられるんだということの証明、先ほども言いましたけれども、聖霊がお下りになったということは彼らが救われたということの証拠であるから、どうしてユダヤ人である私たちであっても彼らに救いの道を閉ざすことができようか、神の働きを妨げることができようかということで、決着がここで一応ついたわけです。でこの続きですね、今度は異邦人教会の誕生について11章の19節から26節までのところが書いてあります。まあ、面白いのは、11章の26節の後半のところですが、弟子たちはアンテオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。弟子たちはアンテオケで初めてクリスチャン、キリスト者と呼ばれるようになったというんですね。これまではさっきのサウルのところでありましたけども、この道のものという、つまりユダヤ教の、異端というかね、ユダヤ教の一派と見られておりましたけれども、このアンテオケ教会、アンテオケ教会が異邦人最初の教会なんですけれども、ちょっと読みますかね、これね、今日は急いでおりまして時間がないかもしれないんですが、11章の19節から、さてステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンテオケまでも進んでいったが、ユダヤ人以外の者には誰もにも御言葉を語らなかった。ところがその中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、アンテオケに来てからはギリシャ人にも語りかけ、主イエスのことを述べ伝えた。そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。ここに書いてありますように、アンテオケで初めてですね、ギリシャ人、もう完全な異邦人にも福音が伝えられて信仰を持つ人がいるようになったんですね。実はこのアンテオケ教会がこれから後のパウロの伝道旅行の基地になります。で、12章の1節から23節のところでは、初めての政治的迫害、ヘロデ王がヘロデ・アンテパスですが、このヘロデがどのヘロデかということは、最初のところでお話しいたしましたですね。新約概論の第2回目のところで、こんがらがっている人は、今日帰って見ておいてくださいね。これがどのヘロデかというところ、ヘロデがヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。そしてペテロも捕らえにかかったけれども、ペテロが、助け出されたというようなことですね。でこのヘロデは虫に噛まれて死んだというようなことも書いてあります。まあ、これが初めての政治的迫害であろうと思われますね。さてその次です。まあ、今までのところでは、福音があくまでも、ユダヤとサマリア中心に語られておりました。まあ、アンテオケに教会ができたというところで、もうすでにその範囲を超えているわけでありますけれども、まだ組織的に地の果てにまで伝道がされていたわけではありません。でさてどのところから地の果てにまで福音が伝えられるようになったかといいますと、13章の、1節から見ますと、さてアンテオケにはそこにある教会に、 バルナバ・ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、国主ヘロデの地兄弟、マナエン、サウルなどという預言者や教師がいた。彼らが主を礼拝し断食をしていると、聖霊がパウロとバルナバを私のために聖別して、私が召した任務に就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食と祈りをして二人の上に手を置いてから彼らを送り出した。二人は聖霊に使わされてセルキアに下り、うんぬんというふうに書いてあるわけですが、アンテオケにサウロもバルナバもいたわけですね。で、彼らが礼拝をしているときに聖霊が、多分これは、予言のメッセージか予言の解き明かしであったと思いますが、下られて、パウロとバルナバを聖別して特別な任務に就くように命じられました。そして彼らを、伝道旅行に使わされたわけですね。コースは、図2の方を見ていただくとよくわかりますね。第1の方は、左遷でありますが、アンテオケからキプロス島に渡りまして、サラミスパポスと行きます。それからさらに船でパンフリアのあたりですね、アタリア、ペルガ、それからアンテオケ、ピシリアのアンテオケですが、それからイコニオム、ルステラ、デルベ、そこまで行って、またルステラ、イコニオム、アンテオケというふうに戻って帰ってきたのが、これは第1回の伝道旅行であります。大体のコースを言えば、アンテオケから、小アジア半、あ、失礼、キプロス島、そして小アジア半島の諸都市ということになりますですかね。特に、サウルはタルソの出身でありますので、この小アジアの諸地方には詳しかった、地理に明るかったのではないかと思います。で、どこの町に行ってもですね、宣教のパターンというのがありました。行った町で突然その町に入った時にでかい声で叫び出すというのではなくて、どの町でもまず街道でユダヤ人に語っておりました。ちょっと聖書で見てみましょうかね。まずサラミスに着くと13章の5節、サラミスに着くとユダヤ人の諸街道で神の言葉を述べ伝え始めた。それから、14節にはピシデアのアンテオケに行き、安息日に街道に入って席に着いた。それから、14章の1節、イコニオムでも2人は連れ立ってユダヤ人の街道に入り話をすると、ということですね。つまりどの町に行っても街道に入りました。街道とは何かというと、これは散らされたユダヤ人であります、ディアスポラが礼拝するために集まっていた場所ですね。シナゴグと言われるところ、これは新約概論の第3回目のディアスポラというところでお話をいたしました。で、そこに入って宣教をいたしました。しかしどの町でもですね、ユダヤ人に迫害されて他の町に移るということになっております。これはまあ一つのパターンなんです。面白いんですが、例えば、13章の50節、ところがユダヤ人たちは神を敬う貴婦人や町の有力者たちを先導してパウロとバルナバを迫害させ、2人をその地方から追い出したと。これですね。それから、14章の19節、ところがアンテオケとイコニウムからユダヤ人たちが来て群衆を抱き込み、パウロを石打ちにし、死んだものと思って町の外に引きずり出した。しかし弟子たちがパウロを取り囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていった。その翌日彼はバルナバともにデルベに向かったと。まあ、パウロ石打ちにされて殺されかかったんですね。それでも死なないで町の中に入っていったっていう、これは素晴らしい伝道者魂ではないかと思いますが、必ずユダヤ人に迫害されてですね、ユダヤ人というのは非常にこう熱狂的であるし、こう熱心、自分の宗教熱心であるということもあるんでしょうかね。少し過激な民族でもありますね。ですがその迫害されたおかげで隣の町というふうに行ったということにも考えられます。まあ、これが第一の伝道旅行でありまして、特に小アジアの町々キプロス島に福音が伝えられていったということになりましたね。それから15章のところではエルサレム会議ということが書いてあります。15章の5節を読みますと、しかしパリサイ派のもので信者になった人々が立ち上がり、異邦人にも割礼を受けさせ、またモーセの律法を守るべきことを命じるべきであると言ったということですね。まあ、この時にエルサレムに有力な人たちやパウロやバルナバが集まっていたんですが、まあ、この問題のために集まっていたんですが、議題はですね、異邦人クリスチャンにも律法を守らせるべきかどうかというのが、議題ですね。異邦人クリスチャンにも律法を守らせる必要があるのかどうかということです。パウロはこれに対して、15章の8節を読みますと、しかし人の心の中で知っておられる神は、私たちに与えられたと同じように異邦人にも聖霊を与えて、彼らのために証しをし、 私たちを彼らとに何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったんです。それなのになぜ今あなた方は私たちの先祖も追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのです。私たちが主イエスの恵みによって救われたことを私たちは信じますが、あの人たちもそうなのです。つまりパウロの意見としては、異邦人にも聖霊が与えられたのだから、また恵みによって救われたのだから、私たちも追い切れなかったようなあの律法の首輝きを彼らに負わせる必要はないというのが彼の意見ですね。そこで、最終的にこの時の議長でありましたヤコブ、これはイエス様の兄弟でありますヤコブですが、ヤコブの手紙を書いた人ですけれども、彼が最終的に立ち上がって決議をいたしまして、最終的に決まったことは15章の29節ですね。すなわち偶像に備えたものと、地と締め殺したものと、不貧困と避けること、これですね。偶像に捧げたもの、偶像に備えたもの、地、動物の地ですね、生の地、そして締め殺したもの、そして不貧困を避ける、この4点については、これは立法云々に関わらず、異邦人であっても守るべきであるということが、聖霊とまた人たちの主義決した決議として決まったことでありました。つまりユダ要人は立法を守る必要がないというのが、これが決議なんですね。信仰だけで救われるんだということです。今日はそろそろ時間が来たようですね。パウロの第1回伝道旅行、そしてエルサレム会議についてお話をいたしました。まあ、このエルサレム会議というのは、福音が異邦人に伝わるための大変重要な会議だったと思いますね。もしここで、異邦人クリスチャンも律法を守るべきだというふうに決まっていたとするならば、そういうことはないと思いますが、決まっていたとするならば、私たちも律法を守らなきゃいけなかったということになるわけですが、しかしパウロが言ったように、恵みによって救われたということで、何も守るべきものはないんだということで、非常に感謝だと思います。それでは今日はこの辺で終わりましょう。来週というか次回はパウロの第二伝道旅行から、使徒の働きの最後まで学ぶことになりますが、宿題といたしましてローマ人への手紙を読んでいただきたいと思います。それでは今日はこの辺で、さようなら。